Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は郷土資料館にお邪魔をしています。こちらで今新しく展示会があって、特別の展示をされているというふうに聞きましたので、その展示物について氷谷課長さんにお話をお伺いしようと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔をして面倒をかけますけれどよろしくお願いします
いつもありがとうございます。
いえ今回は指定文化財を公開するということで、はい、こちらで所蔵していらっしゃる文化財の一部なんですか。
あ、いえ、今回はですね、西宮市の下大市東町にあります、はい、永福寺という真言宗のお寺様から資料をお借りしております、
はいはい、長い福の寺と書くんですな、はい、永福寺さん、はい、そこに所蔵されている文化財、はい、これどんなものなんですか。
はい、まずですね、ちょっと今回11月の1日から7日まで文化財保護協調週間ということで、それで毎年このような形で指定文化財を公開させていただいています。
なるほど。それじゃあ、まあ普段は見られないものが特別に出されたりするわけですね。
はい、
ああそうですか。で、今年 の、はい、文化財の保護週間には永福寺さんのお持ち、はい、普段は永福寺さんにあるものなんですか。
そうですね、
はい、それを特別にこちらで展示される、はいはい、さあ何というものなんでしょう。
は
い、
こちらの指定名称が西宮市の重要有形文化財になります、はい、永福寺見本着色四社明神画像というのが指定の名称になります。はい、
そうですか。はい、四社明神画像、はい、でその先に言われた、はい、見本著色というのは何のことですか。
はい、見本というのは絹の本というふうに書きますので、はい、書いてある画像 の、はい、材質が絹だということになります。
はは、なるほどね、はい、絹でついた、下地に絵が描かれているという、はいはい、なるほど。それが、はい、まあこれは何というんでしょうね、巻物ではないし掛け軸、普段まあお家であるものだったら掛け軸という形ですね、はいはい、そういう形に仕立てられている、はい、で書かれているものは絹の上に書かれている、
はいはい、で、はい、で色がついておりますので、はい、着色ということで
色で書かれている、はい、墨色ではないよという、はい、
そうですね。でこれが普通に紙で書いてると資本着色なんとか画像というふうになります。
紙だと資本、ね、はい、なるほど。見本というのは木の上ということですね、はいはいはい、さあこの絵そのものの大きさというのは縦が 7-80cm あるでしょうかね。それで横の幅が 30-40cm ぐらいのもの、はい、それが柄のついた生地の掛け軸の中にはめられている、はい、えらいこれ暗いもんですな
そうですね、何せ室町時代の作品だというふうに言われておりますので、はい、かなり年数が経っておりますので、このような形に、おそらくできた時はもう少し明るい色だったと思うんですけれども、年代を経過した結果このような色になっております。
これはそういう、こう年数を得てこういう色になっちゃったという、はい、ああそうですか、はい、まあ、画面を見ますと、はい、上の方には何か、あれは一番上のに書いてあるのは何でしょうね、はい、あれ、
一番上のところにちょっと水玉模様みたいなのは、はい、もうあれは幕といいますか、ミスといいますか、
はは、はい、飾り幕みたいなもんですね。 そうですね、はい、でその下に、はい、
神様が
4人の神様が描かれている、
はい、描かれております。
はい、はい、でさらに下の方には、はい、一段下がったところに、はいはい、犬ですかね、
狛犬が2対白と黒の狛犬が描かれております。
はいはいはい、そうですね、はい、そこからまた下に地面に降りるための階段みたいなものが描かれている、
は
い
は
い、
そうです。
まあ、これだけの絵ですか。
あの階段の下にですね、はい、実は左右にさらにあの白黒の犬が描かれているんです。
ちょっと用民とわから
ないです、ね、ちょっと近づきになってみてじっくりご覧になっていただかないと、
ね、
ちょっと見えにくいかと思いますが、
ちょっと目を凝らして見ないとわかりませんが、はい、本当にあの階段の下地面のところに、はい、左側には白い犬です、はいね、
はい、
右側に黒い犬、あ、はい、ということは、はい、あの縁側みたいなところにも白と黒の犬が大きく描かれてますから、はいはいはい、まあ、犬が、2組描かれている、ね、ということになるんですね、
はい、
こういう形を何か定型で言えるんですか。
はい、はい、先ほど指定は憲法着色死者明神画像なんですが、
はい、
展示のタイトルは高野死者明神画像というふうになっておりまして、
はい、
これは高野山の、はい、開いた時開山伝承というのがあるんですけれども、
はいはいはい、
それの、由来した掛け軸というものになっています。
高野山を開いた時のまあ言うたら因縁みたいなもの、
そうなんです、
それが絵になっているという、はい、死者明神というからには4人の神様でしょ、
はいはい、
でここに書かれているのがその4人の神様ですか、
はいはい、そういうことです。
それぞれ屏風の前にお座りになっている神様が4体書かれています、はいはい、これは一人ずつ全部お名前があるんでしょうね、はいはい、
あります。
ちょっと教えてもらいましょうか、
ね、わかりました、はい、では上のところからご説明します、
はい、上から、
はい、上のじゃ左からいきましょうか、
はい、
左の方は男性で、まあ、黒い服を着ておりますので、そして、いわゆる神官のような着物を確保されているんですけど、
そうですね、
はい、であの手には尺を持っていらっしゃって、
尺持ってらっしゃいます、
はい、で座っていらっしゃいますけど、はい、この男性の神様は、
はい、
高野巫女神と
高野巫女神ね、
はい、これ高野という漢字を書くんですけども、読み方は高野巫女神というふうに言いまして、
なるほど、はいはいはい、
男性の神様です、
はい、
でそのお隣右側に、はい、今度は女性の、はい、あの神様、
あ、これ女性ですな、
で手には実はうちわをお持ちになっていらっしゃいまして、はいはい、でこの方が乳鬱姫の神、
乳鬱姫、
はい、丹上丹波の丹に生きると書いて乳、はいはい、というふうに言うんですけれども、
なるほど、
乳鬱姫の神という女性の神様です。そのさらに、その乳鬱姫の下側に、
右側ですね、
はい、右側の下のところに描かれている女性の方は、はい、大月姫の神というふうに言われている女性の方、
そうですか、
はい、でそのさらにお隣は琵琶を持って座っていらっしゃる、
はい、
女性の神様なんですけども、これが一木島の姫神と言われている神様で、ね、今から、高野巫女神、乳鬱姫の神、
はい、
大月姫の神、はい、五木島の姫神という4つの神様が描かれています、ね、
あ、そうですか、はい、この4体の神様が特別に取り上げられて、はい、まあ、神さんたくさんいらっしゃるんでしょう、はい、その中で4体の神様が取り上げられているというのは何か意味があるんですか、は
い、先ほど申し上げたみたいに、うん、高野山を、うん、空海が、小菩提空海が開いた時に、
はい、
まあ、自分の仏教の教えを、はい、まあ、広めるためにあの修行する場所、
はい、
そこを、まあ、求めて、
はい、
あの高野山のあたりをうろうろしていたところ、はいはいはい、そのところを助けた神様が、
はい、
先ほど言った高野巫女神と、助けたのは2人の一番上に描かれている2人の神様でして、で高野の巫女神と乳鬱姫の神、
この
お二人の神様がその解散の時にお手伝いをされた神様というふうに言われています。
なるほど、はい、じゃあ、まあ高野山を開くためにはこの神さんのお力が働いたということ、はい、
そうですね、
そういうことが絵になっているわけ、
はいはい、そしてその他の3番目4番目の神様が一緒にお祭りされている神社が、実は高野山の麓の 天野というところにあります。
そうですか、は
い、それが入津姫神社というふうに言われている神様で、実はこの4つの神様はそこの神社の御祭神4名が描かれているものということになります。
それぞれの神様の後ろには、はい、ちょっと小さな、はい、屏風が、はい、でも美しい絵が描かれた屏風ですね。
そうですね。
それがそれぞれ、はい、配置されていまして、はい、神様は全部正面を向いてお座りになって、はい、我々の方を向いてくださっている、はい、で犬の白いのと黒いのが左右に座っているのは、
はいはいはい、これは先ほど申し上げた小屋さんを開くにあたって、うん、空海をお連れした時に、うん、その高野の御子神というのは実は狩場明神という漁師の姿をした方がお連れになったというふうに言われていて、漁師ですので、はい、狩りをするための、はい、番犬として犬を連れていたと。
まあ、漁師といっても山の漁師ですな。
そうですね、はいはいはい、魚を釣るのではなくて、
なるほどね、
はい、獣などを取る方の漁師です。
はい、その姿をされていた、はい、そしてその漁に使うための犬がお供をしていた、
はい、
でそれがここに書かれて、はい、
はい、ですので、まあ、その意味では小屋さんの、うん、改ざんを助けた神、そしてその、お連れていた犬2頭というのも一緒に描かれているということになります。
この絵はそもそもその弘法大師が描かれたんですか？
はい、そのものはお大師さんではなくて、こういうのがこういった四社明神というか改ざん伝書に基づいた、うん、衰弱画が描かれるようになったのは鎌倉時代以降なので。
ああ、そうなんです。
空海は平安時代の方ですの で、
そうです、ね、
亡くなられた後に、はい、作られるようになりました。
そうですね、はい、どなたが描かれたかということは分かってるんですか？
それは作者は不明です。
なるほどね、はい、作者も分からないぐらい古いものだという、はい、いつ頃の作なんでしょうか？
はい、室町時代の頃だというふうに言われておりますが、うんうんうん、先ほどその犬2頭を連れていると、うん、一番階段下に描かれているというのがあるんですが、はい、もう少し古い時代に描かれたものだと、うん、もう少し画面の上、先ほどの高野御子神のそばに描かれているものもあったりするので、はい、
です
だんだん神様のお連れしてた犬が離れていくに従って、はい、まあ、その絵の成立が下っていくというふうに言われています。
なるほど、現代に近づくほど神様と犬との距離は離れていく、は
いはい、離れていく
と。なるほど、はい、さて、はい、この絵の、まあ、意味といいますか、はい、特別に何か意味があるでしょうか？
はい、そうですね、まあ、小屋さんの改ざん伝承なので、はい、真言宗のお寺ではこういう四社明神を大事に集まっていらっしゃって、はい、うん、市内のいくつかの真言宗寺院のところでも、うん、時代は新しいものなんですけども、
う
んうん、お持ちのお寺も結構あったりします。
あ、そうです、
はい、まあ、要は真言宗の最初の開いた時に手伝いされた神様なので、うんうんうん、まあ、自分たちの始まりに関係したところのものなので、それぞれお祭りの対象として大事に保管されているような形になります。
ああ、そうですか、はい、で、まあ、今お話の中で、まあ、いくつか他にもありそうというお話がありましたが、はいはい、まあ、その中でこの永福寺さんの四社明神画像が、はいはい、特別に指定文化財と、はいはいはい、いうことになったことには何か意味があるんでしょうか？
そうですね、お餅はお餅なんですけど、さすがに室町時期のものであったり、うん、それに遡るようなものの作例っていうのはそんなにたくさんあるわけではないので、
う
ん、
ああ、そうです。
まずその室町時期のものというので古くて、はい、まあ、価値があると。
なるほど、
はい、ということがまず一つと、あとこれは、はい、先ほど空海を助けた2人の神様と、はい、その後さらに3名目と4名目の神様がお祭りされている神社のものだとお伝えしたんですけども、
はいはいはいはい、
実はその3番目と4番目の神様を勘定した人が、うんうん、行書行くに勝つというふうに書くんですけども、
はいはい、
お坊様が入津姫神社に、追加をされたということがあるんです。
ああ、そうなんですか。
その追加された勘定された行書という方が、うん、実は、向こう郡高木出身というふうに言われております。
ほうほうほう、
つまりは西宮、阪急の西宮北口の北側の高木地
域、うん、そうですね、
あそこのご出身の方が、その3番目と4番目の神様をお祭りされたというふうに言われております。
そうですか、
はい、ですのでその直接江福寺さんとその行商がどういう関わりがあったかとか、うんうん、そういうことは分からないんですけれども、うんうんうん、そういう4つの神様を完成させた方の地元に伝わっているということは非常に貴重だということが言えるかと思います。
ああそうですか。これが西宮市で指定になったのはいつ頃ですか。
はい、昭和49年の
割とこちらへ来るんですね。
はい、3月20日になります。
あそうですか、はい、郷土資料館の先代の館長さん、はい、課長さんがいらっしゃった時に、はいはい、一度ご一緒したことがありましてね、その時には実際にはこう見られなかったんですけど、はい、ここにはこういう宝物があるよというお話を聞いたことがあります、はい、へーという気持ちだけだったんですけど、いよいよここへ表に出てくる、これ初めて違います。
あそれがですね、うん、もう少し昔に2回ほど実は、
うん、あそうなんですか、
はい、それを2回とも私は画を借り出しまして展示したことがあるんですけども。
そうですか。
1回目はその本当に同じように指定文化財公開というこの機会に一度展示させていただいたのと、うん、夏に開催する特別展で、西宮の寺院演技というお寺さんの演技を集めた展覧会をさせていただいた時にもお借りして展示をさせていただいたと。
それぞれのお寺にはそういう縁起物といいますか、はい、大事なものがありますが、それをまあ集めて展覧会されたこともあったんですね、はいはいはい、まあ、今回はこれ1点が、はい、特別に、はい、まあ、普段は見られへんもんなんでしょうね、
はい、で今回ですね、なぜこの永福寺 の、うん、下明神を出したかといいますと、はいはい、実は昨年度、うん、随分ですね傷んでいたこの画像を保存修理事業を行ったんです。
はあ。
で、それで今回きれいに美しくなった、うん、この絵画をぜひ皆さんに見ていただきたいということで永福寺様にご協力をいただいて特別に公開をするということになったんです。
あそうですか、はい、これ時間がもう年代が古いですから、はい、うんと長い時代の中で、はい、本当にもう見えにくくなっているように僕には見えますが、はい、
そうですね、
それがさらにこう、はい、修復されてこれ、はい、
そうなんです。ですので、
まあ、修復される前は
もっと黒くて
ひどかったんやろうなと思います、はい、そうですね、
展示のパネルのところにも、うん、修復前の写真を一番右端の方に書いておりますと、本当に横折れがたくさん入っていて、本紙のところに痛みが非常にあったっていうのが見ていただけると思うんですが、はい、今回京都の方の、うん、業者さんに、うん、ご依頼されて永福寺さんの方から修理事業ということで、きれいに映像を修理いただきましたので、でその辺の様子についても今回は下のところにパネルに仕立てさせていただいて、
そうです、ね、
修理の過程も合わせてご紹介をさせていただいています。
この前のパネルがそれですね、
はい、そうなんです。
どんな風だったかという一番前の写真もありますし、それが順番にこう想定されていく、はい、描かれていく過程というのが全部書かれ、はい、写真で示されていますが、もっとよく分かりますな、は
い、そうですね。でこのまた先ほど着色って言って色がついてると
伝え
たんですけども、はい、色をですね上からつけてるんではなくて、
はい、
金字の裏から色をつけておるものでして、
そうですか、
ですのでこれを解体する時も非常に丁寧な仕事をしていただいて修復をしていただきました。
でしょうね、はい、本当に写真を見たら大変細かい仕事をいっぱいされているのがよう分かりますけど、裏から描くとは知らなかったですね、はいこれはもう特別の技術ですね。
そうですね、うん、本当に根気よく丁寧に一つ一つを外していただいて、うん、まあ、部分的には絹がもう剥がれ落ちてしまっているところもありましたので、うん、それをまあ補って、
はい、
絹を足してさらに追加して
絹も足してあるんだ、
はい、完全に穴が開いてるところがありましたので、
そうでしょうね、
そこは補ってっていう形で、はい、ただ本当に最初にこう水洗いっていうかクリーニングをするんですけども、それだけでも全体が非常に明るく、はい、
なるでしょうね、
はい、なりました、はい、
まあいろんなものが付着したりしてるでしょうし、
はいはい、
まあ郷土資料館なんかでしたら展示されない時はもう収蔵庫で常温のちゃんとしたところで保存されますけど、お寺なんかでしたら本当に大事なものを置く場所にぐらいしか置けないでしょうから保管が大変ですもんね。
そうですね、ですので今回はその保管する箱の方もご新調いただきまして、
この木箱は新しく作られた、
はい、
今回木箱がなかったんですか。
そうですね、今までは、はい、であとはどうしても軸が細いですので、はいはい、巻き上げていくとどうしても負荷がかかってしまいますので、少し太巻きにさせていただいて緩く巻いて経年劣化を防いでいくというような形で、今回軸の方も太巻きを作っていただきました。
よかったですね、はい、じゃあ新棒のようなものがありますが、はい、あれに巻いて、
あれを今の見てる棒のところにポコッとはめまして、
はい、はめまして、
で巻き上げて、
なるほどな、そういうことをするわけですね、はい、そして箱書きもちゃんとされ新しくなった、はい、これからはきちんとした保存ができるということになるわけですね。
なぜ、ねはい、500年ぐらい経っているものですので、そうもうこの先それ少しずつ手を入れていかないと文化財っていうのはやはり維持されていきませんの で、
そうですね、
今回その修理事業をする中でこれまでも何回か修理した跡があって、うん、その修理があまりよろしくなかったというところなので、そういうのかつての修理部分をきれいに取り去って今後長く100年200年とこれが持っていくような形の修理をさせていただいた。
そうか、はい、それほど大事なものということですし、はい、まあ、他のお寺にあります宝物等についてもみんな大事だから、はい、それぞれ大事に保存していただかないといけませんし、はい、そしてまたそういうものがあるということを時々は市民にもお見せいただけるということになっていくわけですよね。先ほどもらいお話がありましたが、はい、この永福寺さんにこの死者明神画像があるということは何か言われがあるんですか。
その伝来の細かいところはよくわからないところがあるんですが、はいはい、この永福寺さんがあるいわゆる甲都、
はい、
兜山の東側の地域は非常にたくさん真言宗寺院が集まっている地域で、はい、
そうなんですか。
永福寺さんも弘法大師空海が開いたお寺だというふうに言われておりまして、
なるほど、
周辺にはですね、
そういうお寺がどれぐらいあるんですか。
そうですね、市内全体で真言宗寺院は10か寺ほどあるんですけども、
ああ、そうですか。
中でも甲都のあたりには永福寺さんをはじめに、
はい、
松林寺さん、東光寺さん、門脈寺さんですね、はい、それから西光寺さん、
はい、
でそれから兜山の西側には十輪寺さん、でそして先ほど言った高木のところにも大日寺さんと星寺さんという形でお寺がかなり密集してございますので、そういう意味でも、まあ、この永福寺という場所にその高野山開山に関わるゆかりのあるこの神道絵画が伝わっているということにも
言
って、その理屈があるのかなというふうに思われます。
永福寺さんといえば、
はい、
西国街道171号線を門戸の陸橋を越えて、はいはい、さらに東へ進む、はい、と大きな交差点があって、はい、中央病院の北側の交差点がありますな、
ね、はい、
あの交差点のちょっと北東、北西側にある、はいはい、あのお寺のことですね、
はいはい、そうですね、
あのお寺はそんなに古いお寺なんですな、はい、でしかもそこに、西宮市で指定された大事なこの死者明神画像が、普段はしまわれている、はい、それを西宮市が指定をされて、今回まあ文化財を大事にしましょうという記念の習慣にこちらの京都資料館の展示室で特別にお見せいただけている、まあ、こういうことですね、
はい、
まあ、西宮市民としてはそんな大事なものがあってめったに見られんもんが展示されているわけですから、
はい、
この機会にぜひ見ていただきたいと、はい、
本当に
思いますね、はい、それからきれいに傷んでいたものをきっちりこう修復されてまた新しい絵のようにされた過程がこんな風にしてきれいにしたんですよというのが作業が全部分かるように写真で示されている。それから先ほど来お話ししていただきましたこの死者明神とは何かということやら、それがどんなふうに作られてきたかということやら、いろいろあるけど時代によって少しずつ変わってんねやでというようなこと、すべてがこのパネルで説明板できれいに、教えていただけるということですか。こういう機会大事ですね。
はい、ぜひお箸をお運びいただければと思います。でちなみにこの期間がですね11月の2日から11月の14日までの、
はい、
割と短い期間での展示となっておりますの です、ね、ぜひその期間に、
そうですね、はい、あと1週間余りですから、
はい、
まあ、皆さんおいでいただけたらと思います、はい、 それ以外にこの郷土資料館で行われる行事で何かご紹介あったらお知らせいただきたいです。
はい、そのこの指定文化財公開の関連事業といたしまして、はい、13日11月13日の土曜日の10時半から、あの展示解説会をさせていただくことになっております。
じゃあこの場所で今日お聞きしたようなお話をもっと詳しくお聞きできる、誰が参加してもいいんですか？
はい、当日、まあ、人数は10名ということなんですけれども、お越しいただきましたら、あの、10時から受付を出させていただきますので、はい、当日郷土資料館の方にお越しいただければと思います。
皆さんどうぞおいでください。はい、
でこの、 あの指定文化財公開が終わった、次の火曜日から、11月16日になります。
16日、はい、
特集展示、
特集展
が始まります。今回はその道しるべということで、西国街道を、中国街道をたどるということで、あのいわゆるあの石で作られた道標だけではなくて、旅行するのにあって、庶民の人たちがいろいろこう旅行するにあたって どういうことをすればいいのかなとか、いろいろこう気になることがあるかと思うんです。
ただただ行くだけじゃなくて、あそこ行ったら困難があるからこれをこうしなさいよとかいうようなことありますね。
そういった旅行用人集というような冊子であったり、あるいはその、まあ、旅行するための指南書のような、まあ、道しるべですね。
あの
道標という本当に石だけではなくて、旅行のための、まあ、地引き書みたいなものも
手引きが示される、
というもので、あのタイトルが道しるべなんですけど、道標って書かずに道は見たけど、しるべはひらがなで書いてあるという形の展覧会をあの開催させていただく予定となっています。
これ面白そうやな。見たら分かるというもんですね。
そうですね、あの今年の夏にですね、ナマゼというあの街道の街を紹介させていただいたんですけども、北部のナマゼ、南部は西宮には西国街道や中国街道といった大きな街道が走ってますので、合わせて紹介したいなということで、少し時期をずらして秋に開催させていただいております。
これ意味がありますね。
はい、
1年を通じてそういう、こう大事な道の話を分けてしていただけると、今回は楽しみですな。16日から、
16日から12月19日まで開催予定です。でその展示期間中に、またこれは関連事業として、文化財ウォーク、毎年前まであのよく年2回させていただいたものですが、久しぶりにですね、あの人を入れて実施しようと考えておりまして、ちょっと人数は限って10名と少ないんですけれども、実はあの今日まであのお申し込みをいただけるということになっておりますので、また若干ゆとりがあるようなことを聞いております。いますので、もしご関心がある方がありましたら、これは11月21日の日曜日に開催しますので、はい、もしよろしければそちらの方にも足を運びいただければと思います。
いろいろ行事がありますね。一番最後の分については今日以後に電話してもよろしいですか？
はい、一応ですね、あの申し込みはおはがきでということになってますので、まずは
あ
のお問い合わせをいただければと思いますので、まずお電話をいただければと思います。
とりあえずまあ電話でちょっと聞いてもらったらいいですな。
はい、
電話番号ちょっと教えておいていただきましょう。
はい、西宮市立郷土資料館は、西宮0798331298、
33-1298、
はい、
これが郷土資料館、
はい、
でそこへ電話をして今日のことをいろいろ聞いてみていただいて、分かりました、いやいや、これからまだ秋のしばらくいい時期が続きますけれど、その間に郷土資料館はさまざまな行事をしていただける、とても楽しみやなと思います。今日は永福寺の高野四社明神画像という文化財について、郷土資料館の館長さん、兵谷さんに お話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。